きなタイプは？
嫌いなお茶は？
嫌いなお茶ってなんだよ。何でも OK。
ソーサーたちの戯言。
いや最近さ、
うん、
第2次韓国ドラマブームが来ちゃいまして、
あ、ついに来ました？
はい、あの次はですね、あのネットフリで配信してるスタートアップにね、ドハマりしちゃったんですね。
見てるんですね、ついについ
にスタートアップまで来ました。
まあ、私はまだ半分ぐらいしか見終わってないけど、
うん、スタートアップ。私も多分半分ぐらいだけどさ、
アクセラレータープログラムか、うん、みたいなのでさ、あんな若い人たちでさ、みんなで授業をさ作るみたいな場所あったらめっちゃいいよね。なんか
しかもあんな
可愛く
おしゃれでさ、
そうおしゃれだよね。
あんな楽しげだったらなんかディズニーランドみたいになってんじゃん。だって
そう、なんかすごいさ噴水みたいなのがあったりさ、
そうカラフルななんか壁になってるしさ、
あんな感じなの海外のシリコンバレーみたいな世界
って。見たことないからちょっとショック受けちゃったよ。
あのドラマ見てて、うん、やっぱ一番気になるのがさ、
うん、
あの男性陣、
うん、
男性陣のあの血色の良さなんだけどさ。
確かに特に反チーム長血色いいよね。
そう、あれいくつの設定だろう、30代だよね。
30代半ばぐらいじゃないかな、
うん、の男性役の人が、
うん、
なんか明らかにでも結構な赤リップだよね、あれ真っ赤だよね、口
リップなのかねあれ。
でもいやあれ多分素の色じゃないと思う、素の唇の色じゃないと思う、ね、
やっぱあれなのか、男性メイクが浸透してるのかね。
かでもそうとしか思う、眉毛とかもさ、うん、なんか結構しっかりさ描いてそうな感じがするしさ、
確かに
肌もなんか綺麗なんだよね、うん、すごい異常なほど。
彼は化粧してないよ、あの愛の不時着でも活躍してた名バイプレイヤーの少年は。
名前は分かんない、畑陽君に似てる人ね。
似てる
人、畑陽君に似てる人また出てきたんだもん。あのすごい出てくるんだから。
めちゃくちゃ演技上手いんだよな。
あのやっぱおばあちゃんすごくない？
おばあちゃんすごい。
前もさイテオンの時さ、うん、あのちゃんがのさ おじさんおじちゃんさ、うん、すごかったじゃん、
うん、
ベテランのバイプレイヤーの活躍がえぐい韓国。
いやそこにさなんていうの、プレッシャーかかりすぎじゃない？もうちゃんがもさ、あ、おじいちゃんもそうだしさ、
ほんとあの今回に関してはおばあちゃんがいなかったら、うん、何のドラマも発生しないからね。この
おばあちゃんがドラマ作っちゃってんだよね。
いやほぼおばあちゃんが主人公だよね、うん、あれ。
みんなおばあちゃん、な一枚噛んでるかもしんないけどどっかで、結局おばあちゃんにたどり着くんだよね、うん、みんなの思いが。
そう、あの起点は全部おばあちゃんだよね。おばあちゃん中心に回ってんのよ世界が。
心動かしてるおばあちゃんなのよ。
そうで、コメディのシーンでも感動のシーンでも必ずおばあちゃんいんだよ、うん、ね、すごいよ本当にすごい。
でもなんか憧れちゃうと思う、うん、あれ見たら企業に
起業すること
に、キラキラしすぎだもん。
確かになんかさちょっとワンピースみたいな要素ない？
そうそうそうそう、
デザイナーとさ、うん、エンジニアとさなんかその辺集めたらさ、
まあ、なんか集めてみたいなね、そうそうそう、
仲間集めて会社作るみたいな、うん、スタートアップ系に興味ある人は絶対見た方がいいよね。
スタートアップ系わかんない、スタートアップ系に興味ある人にとっては逆にちょっとキラキラしてんなってなっちゃうかも、うん、
こんなんじゃないよみたいな、うん、
ちょっとスタートアップに興味もあるけど何も調べてない人はぜひ見てみてほしいですね。
調べる前にね、うん、これを見てください。
私もその気持ちはすごいわかるから。
読めない
好きだよ、
疲れたか。
やべさ大好き。
なんだそりゃ。
バレウさん、ほのかさん、はじめまして。94年生まれのバレウサミコスです、
はい、
昨年末から聞き始めて仕事中以外はほぼずっと聞いています。本当に大好きです。さていきなりですがお二人に相談がありお便りさせていただきました。私には今気になっている人がいます。その人は大学時代の同期で異性の友達が少ない私にとって彼は大切な友人の一人でした。お互い他県に就職して以来ずっと連絡を取っていなかったのですが、たまたま私が登録したマッチングアプリで彼を見つけ、うん、思わず LINE をしてしまいました。そこで彼が関東にいることが判明しました、うん、私は今関東にいないので会えることもできずモヤモヤしています。かといってメールや電話でのやり取りがあまり好きではないので当然ですが何も起こりません。彼からも連絡は来ません。私はこのコロナの状況が落ち着くまで何もしない方がいいのでしょうか。近くで新しい人を見つけた方がいいのでしょうか。 という。
うわー難しいなこれは。
やっぱマッチングアプリ再開って今時だろう今時だな。
マッチングアプリで見たよって LINE すんのかなだそこはあるじゃん。
マッチングアプリで連絡したわけではないのか、
うん、そう
かLINE で連絡したんだ、
うん、
あそうだね、マッチングアプリやってるんだねって連絡したんだよねはずいはずいはず
い。お互いにねちょっとこれさ、まあ好きじゃないけど、
うんうん、
なんかこう LINE をもうちょっとしてみたりとか、ちょっと電話を久しぶり話そうよって言って電話してさ、会えてないけどめっちゃ盛り上がるんだったら、うん、結構良くない？いいよね、それは、うん、すごくない？
いやそう思うそう思う。やっぱなんかメールや電話が1ミリも盛り上がらない場合って、うん、まあ脈がないかもしくは相性が合わないとかと思うから、うん、やっぱりちょっとそれで試してみるのが良さそうだよね、コロナの間にも、う
ん、逆に会えないからまやかしが効かないもんね。
そうそうそうそう、これでも電話3時間一生話せるみたいな感じだったらさ、うん、それこそちょっと運命感じるじゃないですか。い
やマッチングアプリがねきっかけにね再会してっていう、う
ん、運命。なかなか何時間も2人で喋れる相手なんていないですよね。ほんとサボテンの天ぷらさん、
うん、
ちょっとしたことなんですがご質問です。夢の話をする方についてどう思いますか隣のデスクの女の子がよく昨晩見た夢の話をしてきます、うん、正直とっても反応に困ります。ちなみに僕が最近見た夢は、数年ぶりに祖父の墓参りに行くと突然雪が降り積もり、手で墓に積もった雪を振り払いながら墓を探すのですが、墓の名前に別れた彼女の名前が出てきて混乱する夢ですね。反応に困りませんかすごい怖い夢見てるわ、うん、
なんで夢の話しちゃうんだろうね。おじいちゃんが出てきた夢とかを見て、うん、でしかもなんかそれを昼間とかに見ちゃって、うん、おじいちゃんも
昼間に寝たの、
うん、昼寝してたらその夢を見て、うん、でおじいちゃんはそれは、うん、あのもう亡くなっちゃってるおじいちゃんだったから、なんか起きたと昼寝の時にさ、
うん、
悲しい夢を見た時の悲しさってすごいの、
うん、そうなんだ。あんまり昼寝しないからわかんないや。
朝起きた時にあ悲しい夢だったなっていうのと全然絶望感が違うわけ、うん、
ああなるほどね。
寂しいみたいな、その時に連絡してた人とかにそういった話をしちゃうと、うん、ああとはなるよね。なんかでもいや耐えられないのよ、なんかその抱えきれないの、なんかその夢に関して。
わかるわかる、うん、なんか重い夢見ちゃった時誰かに言わないと自分の中だけで収められない
よね。そうそうそう、で書き留めとくのもさ悲しいしさ、
で別に誰かに聞いてほしいだけだしね、
うん、
そのへーでいいんだけど、
そうそう
は
だ申し訳ないんだけど、なんかちょっと聞いてもらいたいだけっていうパターンですから。ある最近なんか変な夢
なんかめっちゃ変な夢最近見て。
あ、だからかりんちゃんよく変な夢のこと書いてるもんね
書いたっけ。あんま
なんか前話してたのかな。
ずいぶん前はよく見てたんだけど、うん、最近あんま見てなくて、でもこの前ちょうど見たのが、
うん、
なんかね、私がね、芸人の養成所に入ってて、
うん、
なんか泊まり込みの合宿に行ってんのね、
うん、
でなんかそこでプールサイドでなんかそのボケを全員やんなきゃいけないみたいな、
うん、
なんか授業でなんかその空気階段の2人がいて、
はいはいはいはい、
なんか空気階段の2人がなんかなんだか飛び込むみたいなボケをして、
うん、
そしたらなんかその出てこなくなっちゃってプールから。
え、やばいじゃん。
でなんかやばいやばいやばい助けなきゃみたいな夢見たんだけど。
それで起きたの？
うん、でも多分それは、うん、なんかあのエレパレを見たの、エレパレの話をしたのとその空気階段の単独公演を、うん、見たんだけど、うん、単独公演のなんかその多分パンフレット、
はいはいはいはい、
チラシがプールの中で泳いでる女の人2人だったから、うん、そこから多分着想を得てそれを見たんだと思
う。いろいろなのがもう混ざっちゃったなちょっとじゃあ作品をね見たいぐらいの気持ちでちょっと受け止めてもらえるとありがたいですね現代美術みたいなね。
最近ヘアアイロンで火傷ができた5個目。
5個目
言っとったわ。
続いて、肉食ののぞみさん、
はい、
バイト先で私宛にクレームが入り店長に呼び出されご指摘を受けました、
うん、
最初は真剣に聞いていたけどこのまま聞いていたら疲れそうだったので頭の中であいうえおから順に言っていました、うん、しかし自分も予期せぬことに 自分も予期せぬことに顔からは涙が出ていました、うん、職場で泣くなんてありえないとか、あまり人前で泣くことは良くないとされているので涙をコントロールしたいところですが、最近の私はテレビのドラマを見ても泣いたり悲しい CM で泣いたりと涙もろいのです。お二人は職場で泣くことに対してどう思いますか、うん、ちなみにクレームの理由がリンゴをレジで通した後に音が置いた音がうるさいという理由でしたひどいクレームだな。
笑っちゃいけないんだけど、これやばいね。
そのぐらい。
これは泣くわ。
いいじゃん。なんでそんなことで怒られなきゃいけないの？
リンゴがなんか潰れたとかならわかるよ。
潰れるのもすごいよ。いや、
そんぐらいがないとやっぱ音がうるさいって何？すごい集中力じゃない？すごいよね。
悔しくて泣いたんだろうねこれ。
そうだね。
頭の中でアイウェオから順に言ってたのに。
クレームが店長がおかしいだろこれは。
こんな長く説教したんだよ。だって多分、
なんて説教したの？だってそんなリンゴをレジで通した後に置いた音がうるさいっていう話が入りました。いや、のぞみさん
ちゃんと丁寧に置いてくださいじ
ゃない、まあ、一言でそれで終わってないんじゃない？なんかきっと
終わってないんだね、うん、変なクレームだね、はははで終わらせればいいんだよね。
本当だよ。いやでもなんか最近やっぱね、同年代特に、
うんうん、
同年代ってか同い年の友達話してる時になんか仕事中とか、うん、まあ、リモートだからかもしれないけどなんか涙もろくなったなって人は結構いる、うん、でやっぱリモートワークしてるとなんかたまにうってなる時はあるよ。なんかそれはなんて言うんだろう、
ちょっと嫌な感じになってとかって
ちょっとなんかあーみたいになることはあるよ。いやでもさ偉いよね、うん、こう聞いてたらさ真に受けたらやばいかもって思って、うん、頭の中でアイデアから順に言ってたっていうその逃げ方はさ、うん、正しいじゃん。
すごいわかる、正しい、うん、なんかこれでそのもろに受けてめちゃめちゃ反省しちゃったら、うん、そんな精神が持たないから、そんなリンゴを置いただけでさ怒られ、適当に聞き流すのが一番だから、うん、こんなの
でもね結構心配だわ、ね、そのだからあーみたいな感じで泣いちゃったっていうよりはなんかその、うん、コントロールできない、いやコントロールできずになんかこう思わず泣いちゃったっていうのは結構辛い、本当に思わぬストレスが溜まってるんじゃないかなっていう心配があるから、
うん、
なんかちょっとこうストレス発散になることやってほしいけどね、本気で。
うん、そうね、
うん、
なんかあれみたいな、ま、須田まさきの涙みたいな感じだよね。
あ、その
何
の
顔にさ何の力も入ってない時にさ、うん、ポロってさ、うん、泣けるじゃんあの人。ああいう感じの涙でしょきっと。
演技のね、
それも、うん、演技で言ったらね、うん、あれが出ちゃったわけでしょ。
だから
それはすごいわ。
疲れてる時の涙だからね、ちょっと心配ですから、
うん、心を休める必要があるね、うん、これは
だから泣こうと思って泣いた方がいいかもね。なんかそのこの間涙活の話もしましたけど、もう本当に泣けるっていうやつを見て一回枯れるほど泣くとか、ちょっとすっきりした方がいいかもしれない、
はいはい。ソーサーネーム南光フラクさん、
はい、
かりんさん、ほのかさん、こんにちは。この前まで寝る前にネットフリックスを見ていたのですが、目に悪いよねということで何か代わりに聞くものを探していたところ、ゆとたわを見つけました。いつも面白くてほっこりします。
ネ
ットフリの代わりなんだ最近友達と遊ぶ機会が多くなってきたのですが、
はい、
私は極度のコミュ障であんまり自分から話を振ることができないし、うん、ちょくちょく会話が途切れることがあります。お二人は友達と会うときどんなことを話しますか？参考にさせていただきたいです。だって友達と会う
と
き、
何話してんだろう。
なんかあんまり意識しないで喋ってるわ
何話してんだろう
何喋ってるかな。でもなんかこのコミュ障っていうのはさ、うん、発動してるっていうのはさ、
うん、
やっぱあんまりそんなにもともと仲良くない友達と会うからなのかな。
なんか気使っちゃうんだろうね。だから別に、
うん、
なんて言うんだろう、そんなに盛り上がんなくてもいい友達だからさ、そんな楽しませようみたいな感じじゃなくてもいい仲だとは思うんだけど、なんか相手楽しめてるからなって気になっちゃう子なのかもしれないね、
うんうん、そうだね、うん、なんかでも実はさ、そのさ相手楽しめてるかなとかさ、
うん、
あ私なんかいいあのトークテーマをみんなに言えてないなとかさ、
うん、
思っちゃうとさ、それって実は周りにさ伝わってたりしてさ、
うん、
それが余計こうちょっとこう居心地悪くなったりするさ、繋がったりとかするからさ、
うん、
あんまり気にしない方がむしろね、そんな喋んなくてもなんていうの、笑ってたりさ、
うんうんうん、
一緒に笑ったりさ、相槌打つぐらいで 結構十分だったりするよね。
本当なんか楽しく過ごしてる、多分南光フラクさんが楽しく、
うん、
南光フラクさん側が楽しく過ごしてるのが一番いい気がする。
そうだね、
うん、
でなんか結局本当にさ仲いい友達とはさ、うん、なんかほとんど喋ってない気がするんだよね私。
あーでも確かに黙ってても別にね、
そうそう
気使わないもんね。
そうでなんか鍋とか食べてさ、うん、え、これこの餅めっちゃうまいよみたいな、え、マジみたいな、そのぐらいの会話で終わるみたいな
一緒にやっぱいる時間がなんか楽しいみたいなね。
そうそうそう、そのぐらいになるといいだろうねきっと。
うん、
だからそんな気にしなくていいんじゃない、そんな喋る内容とかは。
楽しませなきゃみたいな、優しいけど、
うん、
そこまで気使っちゃうと多分疲れちゃうから、自然体でいいと思います、うん、
自分が楽しければそれで OK、うん、
OK。
はい、それでは皆さん、ゆとりこだつのたわごと続きをどうぞ。
続いて、お、第4回その恋一旦下ろして成仏させよ、ではお世話になりました仙台の大学生キュウリです。
お久しぶり。
失恋の、その時の失恋は無事に成仏し、
うん、
去年の11月に新しい彼女ができ、
うん、
順風満帆な生活を送っていた
よかったやん
はずでした。
え、
付き合って3ヶ月の今日 LINE でいきなり別れた方がいいと思うと話をされました。慌てて電話をかけて話を聞いてみると、うん、あなたが私を思ってくれているほど私はあなたに気持ちを返せないのが辛いと言ったようでした。なんか前聞いた話と似てんな先週には、うん、大好き、これからもよろしくね、うん、と書かれた手紙をバレンタインチョコと一緒に彼女から受け取っており、彼女に愛されているんだなととても幸せに感じていた最中の出来事でした、
うん、
ひとまず1週間ほど考える時間を空けてからまた話し合うことになりました。しかし前日のような手紙を受け取った1週間後に、しかもかなり唐突な切り出し方をして自分たちはラブラブだと思い込んでいたのでショックでした
、うん、
ショック、混乱、少しの怒りで頭がぐちゃぐちゃです。これって一体どうすればいいのでしょうか。一時の気の迷い、それとも3ヶ月溜まった鬱憤、僕の頭の中と同じでこのメールもぐちゃぐちゃで分かりにくかったらすみません
っていう。いやいやいや、キュウリ大丈夫？
キュウリさんの恋愛はことごとくあなたの気持ちを返せないのが辛いって言われる人生すぎてやばいな前も同じこと言われてたからな、
キュウリさんはなんかすごい真剣熱愛なんだろうね。そっからどうしたらいいんだろう。多分そう
なん
だよ。
なんでなんだろうな、これなんかあんだろうね。でもこう同じだって振られ方じゃんだ、言い方が。
そうだね。
私の予想は、
うん、
この彼女はとりあえずバレンタインだからあげとかなきゃって思って、うん、そのちょっと冷めてたけど、
うん、
バレンタインあげないのもなって思ってあげたけど、やっぱあげたもののなんかホワイトデーとかをもらう前にやっぱちょっと冷めてきちゃってることを伝えた方がいいなって思ったとか。どう？
あー確かにホワイトデーの前にはありそうだけど、ね、1週間でやで、
バレンタイン
だったらバレンタインあげない方がいいでしょ。
でもでもバレンタインの前に振っちゃったら、うん、あ、なんかやっぱバレンタインあげんのも嫌だと思って振ったんだなみたいなさ。
いやそうでしょ、
のもあるじゃん、
うん、
なんかそのだからあの一応あ感謝を込めてチョコは渡すけど、
嫌だよそんな、
そこまで返される前にっていう、
なんか絶妙なタイミングを模索しての別れたんて嫌だよ
違うか
違うかな、そんな違うんじゃない。
でも結構、
うん、
そのやっぱイベントごとのさ、前にするか後にするかっていうのはさ、う
ん、あ、まあそれは
やっぱ別れを切り出す側としては考えるよね、
うん、
そのクリスマスの後にするか前にするかとか。キュウリさんは絶対あの前の恋愛も含めて、
うん、
もう一度ちょっとこう振り返ってみた方がいいかもしれない。同じ振られ方をしてるってことは多分何か同じ原因がある気がするな。
で全くキュウリさんのこのメールからはね読み取れないのよ、うん、その何か
分かんないのよ。でも何か多分重く感じる何かがあるんだと思う、何かしらの。
なんか例えば、
うん、
想像上で言うと、
うん、
なんかじゃあ大好きこれからもよろしくねって言った後に、うん、え、なんかもう一生ずっと一緒にいようねみたいに言われちゃったら、ちょっとなんか一生か分からないな、一生とかって思って、
あ
ちょっと私は大好きですけど一生はちょっと分かんないから気持ちを返せないと辛いとかありえるかもしれない。その1週間での感情の変化って言ったら、その自分が書いたことに対する返事でみたいな。
確かに。 あとはなんかこの文章とは比べ物にならないぐらいのベタベタ加減の可能性、うん、なんか
あ
えもう好き好きチュッチュッみたいな
ないでしょう
なんかえもう将来結婚したらえ子供になんて名前つけるみたいな話をずっとするタイプだったみたいな
キュウリさんが
キュウリさんが
なんかそっからのあなたが私を思ってくれているほど私はあなたに気持ちを返せないのが辛いっていうマジレス辛くない、そんなそんな同じテンションで話してただろうにさ、
そうかもっとあれだろうな、じゃあ もし地球が滅亡するとしても僕は最後まで君を守るよみたいなそういう感じかな、
歌詞なんかの歌詞
そのレベルのこうえみたいな
ポエムみたいな、
うん、レベルでこう言葉で愛を伝える人なのかも。でもそれって本当素敵なことだけどね、
うん、本当になって言えないもん、
その多くの男性ができないことだから、それって
まあでもやっぱマッチングの問題はあるかもね。
変えちゃうのもな、うんうん、なんかいいところな気もしてきたな、なんかだ
としたら分かんないのよ、キュウリさんがそうかは分かんないのよそうだね、なんかもうちょっとヒントくれたら、
一緒に考える、
うん、考えられるかもしれませんので、
次の恋愛もかかってるから、もしさこれうまくいかなかったと
また PDCA 回すことすんだよ、すぐ
そうだよ、ちゃんとチェックしてください、反省して、はい、
ちょっと一回聞いてみてヒントをねもらえたら一緒に考えましょう、はい。
操作ネーム夏の陣さん、いつも楽しく拝聴しております。お二人と同じく割と忙しく働く女です、うん、外回りの仕事なのでよく街中を歩く若者のファッションを観察しています、うん、最近気づいたのですが、ブーツカット、厚底といったことぶきランがしていたようなギャルファッションがまた流行っている気がします、うん、私が小学生ぐらいの頃にブーツカットジーンズが流行っていた気がするので、これが親がよく言っていた流行りが一回りしたってやつかと時の流れに震えました糸田和のお二人はこのギャルファッション再ブーム K-POP から来てるんですかねについてどう思われますか。またお二人は流行が一回りしたと感じたことはありますか。よかったら教えてください。ギャルファッションすっかり地味顔に育った私は流行っても着用することはないだろうなと複雑な気持ちです、うん、というですね。
なるほど、
わかる。
いや非常に戻ってきてますよね
はい、私もブーツカットのジーンズ履いてますもん。また
ブーツカット、なんか一時ブーツカットありえない時期あったもんね
そう、ダッサってなってた時あった
なんであれ聞いてた、なんかダボラボやみたいなねなんで性広がりなのみたいな時期あったけど、
あったあったね、うん、その時はみんな多分サルエルとか履いてたよね。
あ
サルエルの時期あったよ
ね。あとベージュのパンツとかね、
あったね、流行ってたね。
カーキパンツとかね、
あった、カーゴパンツみたいなやつね、うん、なんかあの変なポケットとかついてるやつね。
そうそうそうそう、
流行ってたね。
確かに確かに、なんでなんだろう、一回りしたんだね。
でもなんかそれこそさ、水原希子ちゃんとかがさ、うん、なんか結構ギャルめのファッションさ、モデルさんとしてさインスタとかに上げたりしててさ、
確かにちょっと90年代ブームみたいな感じあるよね。
うん、でまた可愛いなって思い出してさ、うん、モームスのさ昔の PV とか見てもさ、なんか普通に可愛い
から、分
かる。
やっぱこの間のさ、
なんか今またあの辺になってきた、うんうん、
あの頃とかを見てさ、もう一回ハロプロの昔の動画とかめっちゃ見るようになったらさ、うん、やっぱアヤとか、うん、あと特に藤本美貴とかはちょっとこうなんて言うんだろう、ギャルヤンキーみたいな
ジャンルじゃん。ヤンキーっぽいよね、ちょっと。
そうそうそうそうそう、うん、なんか、うんうんうん、今見ると今同じ子がいたらめっちゃ流行りそうじゃんって感じしない？
する。てかなんか超可愛い
ね、
ああいうアイドルもう一回出してくださいって感じぐらい可愛いみんな。
確かに
石川梨花とかめっちゃ可愛かったわ、やばい。
石川梨花はすごいよね。だからなんかこう石川梨花はギャルでもないしヤンキーでもないんだけど、
でも明るいよ、髪の毛とかめっちゃ。
そうだ、髪明るかったね。
みんな茶色だった、
みんな茶色だったね、茶髪、明るい茶髪だった。確かに確かに、
うん、
そうだわ、
ギャルだよ、ギャルブームだったんだよ。でも今またそうなってるわ、ほんと。あのバブルの時の服装とかも、うん、ちょっと可愛いなって思うっていうか、
あ、
その昔のドラマとか見返してても服が可愛いなって思うんだよね、うん、服装とかメイクとか。
なんかさ、ま、高級っぽくない、うん、ちょっとこう
なんか古着好きな人みたいな、
そうそう古着好きな
感じするよね。ちょっとね、そう、さすがに肩パッドとかはまあやりすぎてたりするかもしれないけどなんか普通に服装としては可愛いのが多いし、
可愛いよね。
なんか赤リップとか太眉とか、うん、もう今流行りっていうか別になんか違和感ないじゃん、そんな、うん、かりんさん、ほのかさん、こんにちは。超サイレント操作の猫沢です。 実はスナックユトタワにも参加しましたが、はい、本当に参加しただけで話しかけることもできずという超絶なるサイレントソーサーです。だってやっばめっちゃ前じゃん。めちゃめちゃ子さん操作じゃないですか。
ありがとうございます、ね、
さて私が聞きたかったこと、かりんさん、うん、ほのかさんはお弁当の三角食べできますか？私はとても苦手なのです、うん、例えば唐揚げ弁当にご飯、唐揚げ、漬物、サラダなどが入っていますよね、うん、この場合、うんうんうん、私はサラダを全部食べ尽くし、その後に漬物でご飯を食べ尽くし、はい、最後に唐揚げを食べます。サラダ食べて唐揚げ食べてご飯食べて唐揚げに戻ってサラダ食べて漬物食べて唐揚げ食べてという行ったり来たりみたいな食べ方ができません。海鮮丼ならマグロ、ホタテ、エビがある場合、マグロ食べ終えてからホタテに入りエビで終止符を打ちます。三角食べの方が美味しいよなと思います。唐揚げとご飯を一緒に食べた方が美味しいと分かっておきながらできません。かりんさん、ほのかさんは三角食べができないとか食に対してすごくこだわりがあるとかありますか、という。
いやー、サイレント操作を破った質問がこれだったな。
めちゃくちゃいい質問ですね。どうですか三角食べ。
私はね、
うん、
本当に三角食べしない。
え、そうなの？
うん、超わかるこの気持ち。
あ、そう。
なんか絶対にもう一つのジャンルを食べ尽くしてから次のジャンルに行きたい。本心は。
え、じゃあフランス人に近いんだね、やっぱその前菜、前菜主菜みたいな、こうその順番でこう、
その気持ちのね、心の中の気持ちとしてね、
コース料理的な気持ちで食べてる。
そうそう、ほんとそうよ。だからなんかあのバーガーキングとか行っても
バーガーキング、
まずポテト全部食べてから、
うん、
バーガー行っちゃう。
あ、
ポテトバーガー、ポテトバーガーしない。
ちなみにその食べる順番は、美味しいものとおいし、なんかあんまり好きじゃないものとかで言ったら。
いや、あんま好きとか嫌いとかじゃなくて、
うん、
なんか
とにかくどっちか選んで、どっちかが
軽めからみたいな。
あー、
そのバーガーとポテトだったらポテトの方が軽いから、ポテトから、
そうなんだ。
どうですか？
私ね、結構ね、あの三角食べね、しっかりするタイプだわ。計算しながら食べるのがちょっと好きなんだよね、なんか。
でも全部食べるでしょ一応は。
あ、全部食べ、残さず食べるけど、
うん、
なんかまあなんだろうな、計算してるから一番ね、そのちょうどいいタイミングで、あの自分の好きなものとか食べたいの。
あ、好きなものを美味しく食べたい。
あ、そうそう、だから唐揚げとかだったら、
うん、
唐揚げとご飯で一緒に食べたいから、
うん、
やっぱ絶対一緒に食べるし、でもなんかずっと唐揚げ食べてると飽きちゃうから、別のもの食べた後にまた唐揚げ食べた方が絶対またその唐揚げは美味しいしとかっていう風に計算しながら食べてるから、なんか結果三角食べになる。
全然違うね、あれなんだよね、混ざっちゃうの嫌なんだよね、その。
へー、
好きなものを食べてる時に逆になんかこう
面白い、
その好きなものを堪能したいから、うん、なんかそれで一回こう挟んで、まああれはあるよ、だからその漬物的なのを挟んで口をさっぱりさせるとかはあるけど。
あ、はいはいはい、
なんかそのちょっと違う2番手に行ってからまた1番手で戻るみたいな感じだと、うんうん、
あ、
なんかちょっとがっかりしちゃうから一人で家で食べてる時とかは集中食べするけど、
うん、
外では しない、外ではあんましない。
あ、それはあんまり見栄えとして良くないかなっていうのがあってしないんだ、外だと。
うん、てか絶対言われるからさ、なんかなんかさえ、なんか食べ方おかしくないって言っちゃうから。
そのお弁当とかだと、その、
うん、
結構本当におかずをこう割と交互に食べていくのよ、全部順番に食べていくんだけど、
うんうん、
あのご飯がね、その分ね、なんかあんまり進んでないことの方が多くて、ご飯残っちゃう。
確かにご飯残ってることはある多いよね。
私のそう、
うん、
そうなんだよ、毎回残っちゃうご飯が、なんかおかずだけ食べちゃう。
それもタイプあると思う。なんかさ、
うん、
そのご飯が足りなくなる人もいるじゃん。
いるね、
なんかそのバランス的に。
いるいる。
私はそっちなのよ。
へえ。
ご飯に刺身1がもう理想なわけ。
嘘でしょ、全然逆だわ。
本当ですか。
ゼロでいい、ご飯ゼロでいい、刺身のみでいい。
じゃあ寿司はダメじゃん。
寿司は一緒に食べるからいいんだよ。
寿司は一緒に食べるからいいのか、
うん、いいんだよ。え、面白いね、これ全然違うんだね、
うん、納豆とかも、
うん、
ご飯にと、
うん、
納豆一パックが本当はいいもん、
あ
のカロリーとか考えなければね、
私
本当はね、
は全然あの逆、もうほぼ納豆がいいだったら。
あ、そう。牛丼とかもつゆだくは嫌だし。
白いご飯が好きなんだ。
あ、さ、白いご飯が好きなんだ。そうだわ。
でもうちの弟とかもそうだよ。あ、なんか塩むすびっていうの、
うんうん、
あの何にも具が入ってないおにぎりが一番好きって言ってて、
千と千尋の味を感じる。
それをよくと、うん、そうよく食べてたんだけど、子供の頃とかさ、うん、なんかそのご飯とかもちろんあった方が美味しい。だから唐揚げにはご飯欲しいしとか、多少は欲しいんだけど、ほんと一口でいいんだよね。なんかそのその唐揚げを美味しく感じさせるためのご飯だから、なんかその
逆だわ私。
そう、
ご飯を美味しく感じるためのおかずだわ普通に。
ああ、で考え方が逆なんだ。
マジか。
そうなんだよね。そうだからなんかそう考えると、
うん、
その添え物、添え物って言ったらあれだけど、
うん、
必要だけど、そのやっぱ主役はおかずなんだよね、なんか自分の中では。
だからラーメンとかもさ、私、
うん、
汁全然飲まないの、スープ。
逆逆、私麺すごい少なめにするもん。
マジ。
汁が飲みたいから。
だからスープとか、なんかあの家族とかで昔からラーメン屋とか行ってラーメン食べても、スープを全く飲まないから、うん、えみたいな、
うん、全く逆だ、ラーメンの
楽しみ方違くねみたいになって、
うん、
あ、そうなのみたいな、みんなスープ飲むもんなんだとかって思ってさ。それでは
なちゃんと私がシェアしたら全部食べきれるんだろうね、
全ての食べ物が。麺2人分はちょっといらないかもしれないけど。バランスの話だから。
そうだね、そうだね、
うん、
なんなら私だってラーメンは麺そんないらないもん。麺はを食べたくないの、別に。
絶対それは嘘だね、そんなわけがないもん。
本当に
ラーメンっていう名前なんだから。
そうなんだけど、ちょっとでいいんだよねやっぱ。
何食べんのじゃ
あ。メンマとか煮卵とかを上に乗ってるものがいっぱい、いろんな種類いろんなのが乗ってたりすると嬉しいかも、うん、それだったら
いい。そういうこと、
うん、
私逆だわ、もうほんとシンプルがいい。もうメンマ、ネギ、卵。
全然違うわ。でも私小学校の時にね、
うん、
すごいヤンキーの男の子がいたんだけど、同級生の男の子で、うん、でその子にね、なんか一番好きな食べ物何って聞いたらね、白いご飯って言ってた時にね、すごい本当はいい子なんだろうなって思った時があったの。それを聞いた、なんかそういうなんかこう素朴な優しさみたいなの感じるよね。白いご飯、
白いご飯好きな人、素朴な優しさを持ってる人じゃないよ。別に、
その
欲のままにご飯食べてるだけだよ普通に。
やっぱ日本人的な良さがあるじゃん。
あ、和食がね、好きなイメージでね。
そうそう、そうなんだよ。私はやっぱどうしてもご飯ですよとかが欲しくなっちゃうから、ご飯食べる
と
き。
ご飯ですよ、マジちょっとでいいのよ。ちょっとにご飯でいい、ちょっとにご飯を
たくさん、すごいいっぱい食べつけたくなっちゃう。ご飯多め派とおかず多め派。
あ、ご飯メイン派とおかずメイン派。
あ、そうだね、
気持ち的に。
え、これでも気になる。
気にならないだろ。
どっちがどうなのか、多いのか。
ゆとたわ、
今ちょうど配信した直後ぐらいになるかもしれないですけど、あの土曜日夜9時から、YouTube ライブで、ポッドキャストアワードのね、リスナー投票第6位感謝祭をやりたいと思いますので、ちょっと久々のライブ配信、はい、ぜひ見に来てくれると嬉しいです。
はい、あとね、かりんちゃんがもうすぐ誕生日なので、うん、かりんちゃんのお誕生日もちょっと祝おうと思うんで、
はい、
ちょっとね、あの配達で誕生日プレゼントを送ったので、開けないでもらって、うん、でライブ中に開けるって感じ。
まだ届いてないけど、もう届くのかな、
うん、明日届く、明日
にしてるから。ありがとうございます。じゃあ楽しみにしてます。
はい、開けないでちょっと
持ってきてください。ということで、ツイッターの方はですね、アットマークゆとたわでやっておりまして、ハッシュタグゆとたわで感想の方をつぶやいていただけると幸いです。あのインスタ、YouTube も、同じでやってますんで、よかったら、フォローしてください。
はい、あとはメールも募集しておりまして、概要欄の中にあるメールフォーム、もしくはゆとたわとマーク gmail.com、 yutotawa@gmail.com にお送りください。
はい、というわけで今回も、それじゃあこんばんは、
はい、
おやすみなさーい。
おやすみなさーい。